ジオもっこもこパレード。
昔から行ってるんですよ。もう 6,7 年ぐらい歯医者にかかるときはそこに行ってるんですけど、行くたびに早く歯医者さん別のところ探したいなって思う歯医者さんなんです、いつももうここには来るまいと思いながら家から近いから行ってるところなんですけど、あの先生がねとにかくちょっとね気持ち悪いんですよ本当に気持ち悪くて、
はいはいはい、
この間はあの歯医者さんとかね、あの、まあ、病院系の BGM みたいなんて、
はいはいはい、
ちょっとなんかオルゴールみたいなとか、ピアノのちょっと曲とか、そういうのが流れてるイメージがあるじゃないですか。
確かに。
そこ BGM が変なんですよ。ある日はあの K-POP みたいなのが流れてたりとか、EDM みたいなのが流れてたりとか、どういう趣味なのか全然わからないです。で私が治療のこう治療台に乗ってる時に口開けてなんかこう口の中触られてる時に情熱大陸のオープニングテーマが流れてきたんですよそしたらそのジャッジャジャッジャッジャッジャッジャッと始まって、うわ始まったなと思ったらもう先生がね鼻歌歌い出しちゃったんですようわやばいなと思って
私ノリノリや
そうあの歯をめっちゃこうね麻酔かけられてやってる最中に鼻歌歌われてであの痛くなかったんですけどこう左手上げてちょっとやめてくださいっていう意思表示をしてまた別の日はあのそこね夕方行くとでワンオペになるんですよ。
あ先生だけ
先生だけになるんですよ。
大丈夫大丈夫
です。受付
も先
生ないんですよ。完全にワンオペでまず行くと前に患者さんがいるときはなんか向こうの方からあのちょっと待っててくださいねとか聞こえてくるんですけど誰もその時にちょっといなかったら先生が受付で待ってるんです。待ってるとか出てくるんです、
うん、
で受付してでバッと走ってドア開けてくれてであのどうぞって言って案内してくれてで治療するじゃないですか。だからもうあの歯科助手さんがあのこうゴーってやるやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれももう先生が持ちながら
もう両手ですと
両手でするんですよ。で、頭に、LED のこう照明みたいなライトみたいなのつけてるんですけど、はいはいはい、普通歯医者さんってねあれ目に入らないぐらいの角度でやってくれるじゃないですか。うもうワンオペでそんな余裕ないからめちゃめちゃ目が目に光ってくれるんですよだから私ももう思い切り目つぶって何されてるかわからない状態でただひたすら口を上げて寝てるんですけどでしかもあのダブルで、ね、お客さん入れるんですよ。ワンオペなのに
すごいな
そうなんですよ。だから別の治療台にもう一人いるんですよで私にじゃあ例えば麻酔かけるじゃないですか。で麻酔かけたらちょっと待っててくださいって言って向こうの人の方行ってなんかガチャガチャガチャってやってちょっと待っててくださいってまた戻ってきてっていうのをやってで治療が終わるじゃないですか。そしたらあのじゃあ今日は終わりですって言ったらまた走って受付に行くんです。走って受付に行って私がその治療室の方から出るとお疲れ様でしたって言うんです
よいやあんたがお疲れ
今まで一緒におったやんと思って
あ、やっぱキャラ変わってんねんね。
そうなんですよ、受付の人になってるんですよ。
あすごい、
ね、あでもそれはプロですね、入り込んでますから ね、そこは、
うん、そうで、あと予約取ってでお金の計算とかもしてくれて、
うん、
で、また次のお客さん待ってるからそれが終わったらまたバーッと走っていくんですけどでも本当に慌ただしくて
人おらへんのかな。
いないんですよ。でしかもその歯科助手さんは昼間いるんですよ。いるけどめちゃめちゃバカにされてるんですよ、
う
ん、
どういうこと。
あの 怒られてるんですよ、よく歯科助手さんに。
そんな先生に？
じゃあ私なんか
歯科助手さんに怒られてるの？
歯科助手さん、受付の人に怒られてるっていうか、なんかあの私が治療が終わった後に、じゃあの これからこうやってこうやってこうやって治療していくんで、うん、で薬どうですかみたいな感じ聞かれて、抗生物質みたいな、でそれを抗生物質、あまあ別に何もないですとか言ったら、薬変えましょうかみたいな感じ言われたから、うん、受付の人でお金払った後に、あれ処方箋今日ないんですかって聞いたら、うん、とかって言って先生に聞きに行って、で先生がなんか出てきて、またなんか早口言ってるけど全然分からなくって、で受付の人が切れながら、すいません本当にとかって言ってもうすごいんですよ扱いが。でもその受付の人も6年間ずっと一緒の人なんですよ。
あやめへん
ね、やめない、
息は合ってるはずなんです
よ。どっちかが我慢してるかもしれない
機会があったら言ってみてください。やばい
ね。へえ、そうなんや、はい。今ちょっと歯医者ジプシーやから行きたいねんけどな。
この間なんか治療中ワンオペやからうん、間違えて唇のところになんか刺されました。
赤い医療事故やんそれ。
それで痛いから痛っとかって言ったら、あごめんなさいとかって言ってめっちゃなんか拭いてくれて。
拭いてくれて。
別になんかそんな大したあれじゃないですよ。うん、でもその後5分おきぐらいに、まだ唇痛いですかってずっと聞かれて、もう痛くないって言ってるやん
いいなぁ。
そう、やばいんですよ、本当に。
面白いな、うん、その先生プロレス好きとかじゃないの？
その先生はね、うん、その先生はでも好きがいそうな気はします。
あ、そうだ
会場にいるタイプの
プロレス好きやったらな、ゲストで呼んで
くれたいですね。ちょっとお会いしたいですね。
そうテーマ曲かけてほしいない
つしかの回のあの感じの
いや、まあ、私その治療中テーマ曲かかってきたらもう今度こそダメですよ
おもろ。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田でお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ふーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
改めまして、今回お届けしますのは
トモキンと
カオルと
4までお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、最近ちょっと日本中をちょっとにぎわしたニュースですね、
うんうん、コロナウイルス。
ああ、そうですね、コロナも来てるんですけど、うん、あとまあいろいろこう
不倫
的なところも、
覚醒剤、
覚醒
あったね、
ありましたね、
うん、ちゃうの、うん、
いろいろちょっと うん、中で僕が気になったのが、
はい、
野村克也氏が、
お監督、
はい、
うん、
監督がちょっとご逝去されました。
じゃあね、亡くならはったね。
なりはりましたね、
うん、
でちょっとあれだけのちょっと存在感のある方なんで、
うん、
なんかそのプロレスとのつながりはないんかなと思ってちょっと調べたんですけど、
う
ん、おないんですよ。
ないんだ。
ないんやないんや
どっかでこう誰かと対談してるとか、
はいはいはいはい、はい、
あってもいいじゃないですか。
長州とかね。
長州とかね、
馬場さんとか、
馬場さんとか、そうなんですよ、
うん、
その世代じゃないですか、まさに、うん、なんかこれっていうのがなくって記録上、うん、そしたらまあ強いてあげるなら猪木ボンバイエとか、
う
ん、あのプライド、
はい、
にこうゲストでサッチー夫人とこう見に来てて、
うん、
であのリングに上がってサッチーが猪木さんにビンタされたりとか、
うん、
でサッチーがビンタを猪木に見舞ったとかっていうぐらい、まあまあさすがにアントニオの人はやっぱりこうつな、まあ、がり、
あ、面識はある
んです
ね、
面識があるぐらいで、うん、みたいなんですけど、まあ、それ以外だともう中村慎介のこう大先輩にあたるこの峰山高校です
ね。あ、そうなんや。へえ。
そういうがあるんですよね。そういう関係間柄みたいなんですけど。
それぐらいないってこと。
そうなんですよ。
一個知ってんで。
なんかあります？
これ。
え、なんかあるんですか？
この動画をご覧ください。 結構有名な動画。よいしょ。あ、皆さんには後で貼っときますんでね。間違って全日本プロレスのバスに乗ろうとしたっていうキャンプ地で。
へえ、
すごい
っていうのがありました。
へえ、
こういうのは見たことあるわ。
これあの昨日かな、
はい、
昨日勝谷 ID 野村。
そうなんですよそうなんですよ。なんかね、実はこれ言っていいかどうか触れていいかどうか悩んだんですけど、
うん、
2009年ぐらいですかね、
うん、2009年ですね。
ゼロワンのリングに、
ほう、
勝谷
ID
野村なるマスクマンが、
うん、これ本物やん
本物なんですかね、
本物やん。
あの息子ですかこれ
そうなん
がプロレスのリングに上がってるんです、
うん、へえ。
で相手が高野忍選手ですか、
うんうんうん
うん、
どんな選手やってんやろ。
前歴が、そ、高野選手が巨人軍出身の野球選手ってことですよね。
あ、そうなんや
ですね。はいはい、そうなんですよ。でもここでその何の伏線とかもなかったと思う、うん、お、あったんかな、 なかったんかな、
うん、
そこにその謎のマスクマンが。
へえ、それ選手の写真とかあんの。
わかんないですけど中身は外国人選手とか。
ええー、そうなんや。なんやろ、どの接点やろ。
ダン野村とかそんなと
こまさかの
まさかの、まさかの思ったんですよね
ダン野村プロレスデビューってすごいね。
すごいですね、う
ん、そんなことせんでも稼げるやろみたいな
ダンさん、あのツイッターでノムさん の, あ の, なあの亡くなった姿あげてめっちゃ叩かれて。
あ、そうそう、
賛否両論ですよね
そんなこと
して、それ叩かんでもええやろって、それはもうええんちゃうかなと思ったんですけど通報されてました
よ。あ、そうなんやあ、ちょっと外人やから
、うん、ちょっとまあ、
うん、へえ、面白いな、そんなことあったんや
なんですよ。
でもノムさんはそうしたらプロレスあんまりないんやね、接点ね。
そこでね、ちょっとその、うん、まあ接点がないから、ちょっとこう無理やり、じゃあ野村克也という人物をプロレス界の選手に当てはめたら誰かなって考えたんです
け
ど、やっぱり野村克也を語る上で、まあちょっと経緯は省略しますけど、
うん、
やっぱり王さん、長嶋さんっていうのはやっぱり切っても切り離せない存在じゃないですか、うんうんうんうん、でそうなるとやっぱり、まあ、新日本で言うとやっぱりその猪木藤波というひまわりにこうジェラシーというか反骨心を抱いたやっぱ長州力なんかなって。
おお、そんなかっこいいんや。
なんかちょっとやっぱ存在的に、まあ長州さんとノムさん全然ちょっとこうキャラはちょっとまあ違うとは思うんですけど、うんうんうん、こう存在というか立ち位置で言ったらやっぱりそこになるのかなと思ったりして、
うーん、
ちょっと考えてしまいましたね。
そういう感じなんやね。
ぼやきっていう観点からいくと、
そうです、ぼやきもあるんですよ。ああ、そうですね。そう、ぼやきで言うとマサ斉藤ですね。
そうやな。
この解説自体
の
あの、
そうそう、解説のね、時の。
ぼやき、そうですね。あの、うん、野茂さんの片上でぼやきは絶対ありましたね。うん、
あのね、あ、さっきなんか記事ちらっと見てたらベストカップルみたいなのでケンスケ北斗っていう
そういうその夫婦像で言うと
夫婦像で言うと
なるほどね、
うん、っていうのもありましたけどね。
あ、
うん、
せやね、夫婦やったらせやね、仲良かったからね、うん、
この奥さんで言ったら一人馬場元子なんですよ、
う
ん、
あ、ベストカップルやね。
ベストカップルなんですよ。
倍賞さんはダメなんですか。
あ
いや、もう解消してるから
解消してたらダメだ。
それはベストじゃないよね。
ベストじゃないですね。
確かに。
あのドーベルマン、女房はドーベルマンっていうの本を上司されましたけど。
そうやね。
あの時僕中学生やったんですけど、どういう意味なんかなと思ったんですよ。ドーベルマンで言うと言えば元子なんかな、元子さんなんかなって。
まあそうやね。うん。実績はちゃんと残してはるしね。
残してはるんですよ。
うん、奥さんもなんか偉そうやしね
でしょ、もう出てくるじゃないですか前に前に。
なるほどね、
うんうんうん、
あ、な なるほどな、そうやって考えたら面白いね、接点はいっぱいあるんやろね、
うん、ありそうですよね、なんか、うん、
へえ、そうか、今ちょっと調べてもやっぱり中村慎介しか出てこへんね、うん、
ですよね、やっぱりこういうキーワードが、う
ん、へえ、面白いな。まあでもあんまり野球は知らんけど、ドモさんのことはやっぱり根を知ってるからね、
やっぱね、メディアにもやっぱ出てましたからね、
うん、そうそうそう、大きな人やったやろね、やっぱりね、そういう意味ではね、なんかあんの思い出、
思い出ですか、
うん、
結構やっぱり野村さんの書いた本は結構見てたんですよ、
へえ、
見てて、そこで、まあ、パワープロとかそういうゲームで実際こう使ったりとかして、
うん、
ですごいなと思ってて、あともう一つすごいのが、いろんな人と接点があるんですよね、
うん、
もう江夏さんとかそういう昔の人から始まって、最近で言ったら最近の若い選手 のこととかあの触れたりとか、なんですか、まあ、そプロレスで言ったら、
うん、
まあ、今の内藤じゃないですけど、
うん、
まあ、内藤とか鈴木みのるじゃないけど、いろんな選手とこう絡んでも面白くできるっていう、
なるほどね、
なんか共通してるなってあって、逆に王さん長嶋さんとか逆にこう近寄りがたくって、逆にもう
そうかもしれへんね、
あるじゃないですか、逆にそれだ、その人たちだけで完結してるっていうか、王さんはそこと違っていろんな人とこう物語を作ってるっていうところが、なんか
ロマンチックな言い方しますね、
ね、
なんかね、
そう、いやいやいや、ちょっと思ったんですよ ね、 いいね、
そのめっちゃトップではないけどもって感じってことだよね、
そうなんですよ、そ
う
です、
うん、
でも実績流ってのはもう王さんに次ぐ、
そうやね、すごい、
数字で言ったらすごいぶっ飛んだ人ですからね、
うんうんうん、そんなでも偉そうに支払えへん
し、ね、支払わないですよね、ここはすごいなと思って、
ちなみにあの張本さんとかはレスラーで言うと誰なんですか？
いいですね、あのキャラですからねもう、まあ、じゃあディスるわけじゃないですけど、やっぱりもう傲慢じゃないですか俺がっていう、
そうですね、何でも知ってますからね、
うん
うん、
すぐ上から言うもんな、
うん、
僕この全くこれは違うと思うんですけど、
うん、
性格とかキャラで言ったら、
うん、
おそらくですけど力道山じゃないかなと思うんですよ、
あ、
わしがもう、
まあ、まあ性格はそうやろね、
感じしますよね、
うんうんうん、そんな偉大じゃないですけどね
いやいや偉大ですよね、3000本唯一打ってすごい人ですよね
猪木かな、
逆にですか、
うん、だって上から言うやん、馬場さんは絶対言わはらへんけど、
うん、
あ、井上、確かに
ご意見番的な、
ご意見番、うん、
そこも猪木っぽいかもしれないですね、
一郎とかにも言うやんか、
一郎にも言えますか、
そう、直接接点ないくせに、
ダルビッシュとかにもめっちゃ言う
やん、そうそうそうそう猪木はそこまで言わへんけどね、
まあ、ちょっとこうチクチクとこう、
そうそうそう、
でもなんか今の選手のそのトレーニング方法とかあのギア的なものとかを自分が使ったらもっと出せるみたいなことを言うから、
う
ん、猪木めっちゃ言いそうですよね、
言いそうですよね、言いそうですよね、
言いそう
俺たちの時代は怪我して出てるのが当たり前だみたいな言ってるじゃないですか、
もうああいうのな、嫌やなちゃうやん、
そうなんですよね
ちゃうやんプロレス界ってでも意外とそんな人おらへんのよね、一線引いたらそこまでこう、まあ、猪木ぐらいやん、でしゃばってくんのって、
大仁田、
大仁田まだ現役やから
そうか、
で、あの人実は意外と批判せえへんやろ、
しないですね、あの人は、ね、
うん、
あの人はね、真壁の批判してるだけですもんね、真鍋、
真鍋の批判だけ、
真鍋の批判
してるだけ、特に他団体の批判もまあせえへんから、だからそこは野球って団体じゃないもんね、一つの大きな村やから、
村ですよね、
うん、なんか自分の全部後輩になっちゃうんやろね、あれはね、
あ、確かに、
うん、
よそのスポーツにも口出しますからね、
そうなんや、
うん、
あ、そうですよね、
偉いやな、きっとな、
偉い、
それ考えたらやっぱり
偉いやな、
神的なそのあれに共通する部分は
でも猪木はみんながまあそのカリスマとして崇めてますけど張本さんのことカリスマと思って崇めてる人がどれくらいいるのかっていうね、うん、そういうところがありますよね、
やっぱ王さん長嶋さんはすごいなと思うけど、
うん、
って感じやな、
そこあの方たちはほんまにもう何も 言い張らないです。もう静かな謙虚というか。
張本さんってさ、監督とかしてたの？
何もしてないでしょ。
してないです。これコーチにもなってないんですよ。
そこやろ。
人望がめちゃくちゃないと思う。
そこなんですかね。
そ
こやろ。
そういうとこやな、きっとな。
そうなんですよね。
そうやな、実績あってもしゃあないな。
オファーはあったと思うんですよね、あれたちも。なかったんかな。
名選手やからね。まあでもそういうとこやろな。
全力シューティングスターラジオ。全力シューティングスターラジオ。このラジオはプオータのプオータによるプオータのためのプロレスポッドキャストです。編集担当私長さんとネタ担当一通が毎回激語りの時間無制限一本勝負を繰り広げております。購読高評価よろしくお願いします。一通、この番組はどんな番組ですか？
この番組はね、レベルの違うプロレスラジオで、これマジ、うん、奥パートでカンサードな人でもプロレスを愛してる人なら聞いてほしいですよ。
決め台詞、新日本レスラーの決め台詞ばっかり。いやいや待って待って、俺らはさね、他にも WWE はじめとしたアメプロの話とか DDT みたいなインディープロレスの話もちゃんとやってます。であとそれに俺ら趣味のさ、スニーカーのトークとかもちゃんとやってますから。
あー、そうだったか。
ね、そうじゃん。
じゃあ長さん、他に言いたいことありますか？
僕の方からは特にありません。
ないんかい。
全力シューティングスターラジオ、毎週日曜日配信予定、ぜひお聞きください。
後半は全然別の話題なんですけども、はい、超花火ってあるじゃないですか。
はいはい、はい、
大仁田がゼロワンがやってる、大仁田とやってる電流爆破、
うんうん、はい、
でなんか爆破王とか爆女王とかベルト作って、まあ要はゼロワンの別ブランドでやってるっていう、うん、あれがですね、なんか記者会見して、8年前から大仁田と一緒にやってて、で一応大仁田が引退したということで、正式継承で電流爆破っていうイベントをいただいて預かってやってたんやけど、復帰しましたと。ほんなら電流爆破の特許を取るから今後ゼロワンではできひんよって本人が言うたらしいね。
特許、
そう。でよく調べたら、商標登録っていう形で電流爆破と4文字が12月27日に大仁田寿司、
ね、
そう、まあ、株式会社大仁田屋さんで作られてたらしくって、
はい、今までしてなかった、
ね、してなかったん。
へえ。
でだからその電流爆破っていう文字に関してはもう大仁田のやってる会社の許可がなくって使うことはできへんということになって、まあ新しいことをするんですけども、プラズマ爆破デスマッチ、超プラズマ爆破デスマッチっていうのをまあするんですけど、うん、今回その記者会見に出てたメンツがね、
はい、
その工藤めぐみ、
うん、
エクスプロージョンプリンセス、要はその超花火の宣伝等にしてた人、あと田中雅人っていう2人が出てこういう記者会見をしてるのですよ。なんかこう一緒にやってた人らがさおんのに、そんな簡単にこうもう使えないようでやっちゃうのかなっていうのがすごい不思議な感じがして、
うん
うん、さっきこう大仁田って批判はせえへんって言ったけど、こんなことして結構仲間を失ってきてるんじゃないかなってちょっと思いましてね、うんうん、ちょっと話をしたいなと思ったわけなんですよ。もちろんその作ったことはすごいと思うねんけど、大仁田敦が電流爆破というものを、うんうん、で全然商標登録するのはいいんやけど、その8年間さ言うたらやってもうてたわけやのに、なんか急にやれませんよって言っちゃうのがなんだかなっていうのもあるし、でその九度目とか田中雅人とかずっとやってきた人らもこう完全に敵に回しちゃうとか、うん、なんかもったいないなって思うよね。
これでもなんかその敵に回してるんですか、ゼロワンのなんか
アングル。でももう大仁田は参戦せえへんみたいやからね。
嫌な感じでは書いてないのかなとか、
なんかでもその今回その超花火の中で使ってた爆破バット、
はいはいはい、最近こう
出てきた、はい、あれもそのこの超花火のシリーズの中でやってんけども、これは今度商標登録をすると、うん、ゼロワン側が、うん、なんかこれってその仲良くやってる感じせえへんや。
対抗してますよ
ね。そうやねん、そうやねん。
これはもう
大仁田選手を超えることこそ恩返しと思い、
うん、
っていう ね、新しい爆破デスマッチ、爆破デスマッチというものを進めていこうと一念発起いたしました。
なんだかな、もちろんアングルやったらいいんだけど、なんか大仁田っていっつもこんなことしてんちゃうかなって思うのよ、うん、こんな人多いやん社会でも多くない？
なかなかまあ、うん、どやねんっていうこの人どやねんみたいな感じの人ですよね、う
ん
う
ん、別にちゃんとやってりゃいいのになんか損してるよなって。
もう大仁田に関してはもうな、まあだいぶ前でしたね。FMW の時に引退して上がったりでこうプロレスをめちゃくちゃにしたっていうとんでもない前科があるじゃないですか。
うん
うんうん、そこだからやっぱりまたなんかなんかなっていう。まあ、FMW 追放されたんですよね。
そうやね、最後ね。
それがね、
うん、
で新日本に行った経緯があったじゃないですか。うん、あんまりいい感じはちょっと浮かんでは来ないですよね。筋を通すのがまあまあなんかね、大谷鬼田さんは言ってますけど、
うん、
なんで今更なんかなっていうのがありますよね。
どうなんかな、ちょっとモヤモヤしててこの記事読んでて、うん、
こう思うところがたまっとったんですかね。
何があったんやろうね。自分でやっていくんでしょうね。この記者会見の文字だけ読んでいくと、鬼田は鬼田で多分電流爆破デスマッチをやっていくんでしょう。うなあ、こんなビッグネームも呼びにくいしさ、今までゼロワンがやってたから、あのアケボノとか、
そうです
ね、あんな人が入ってたわけで、うん、なかなかしんどいと思うねんけどな。
ダンプさんとか長与千草さんとか、
そう
タルト、
うん、タルもそうやね。
試合終盤になるとなぜか4人でこういつもこう
そう
もうあれが見えなくなるわけですよね、
う
ん、もう。
そうでもまあ穂坂とかね。
そうですね、
穂坂は今病気か。
病気ですよね、
うん、矢口とかあの辺とはまあできると思うけど、なんか同じメンバーになるやん、あそこって大仁田1回から
自分のいい仲間射程というか、
そうい
うの集めて、
もう敵だか味方だか分からへんけど結局同じカードになるから、それって大仁田にとっても得じゃないんじゃないかなって思うね、
うん、商標登録な、まあ、だから言葉の問題だけではないんですか。
言葉の問題だけ
ないですよね、
うん、
プラズマっていうのは猪木が、
そうそうそう、人だけ。だからまあプラズマ爆破だろうが、結構中身は電流爆破やねんね、実際は。
全く同じですよね、
そう。だからやり方はもうゼロワンが持ってるから、
はいはい、
名前変えただけでやれるのよね。これはちょっと大仁田的には不利なんちゃうのかな、一緒にやってる方がいいんちゃうかなって。
あれですよね、その法律そんな詳しくないですよ、そのあくまで名称の権利であって、うん、その名称と物のそのあれじゃないんですよ。だから物が全く同じでも、ね、このようにネーミングを開催すればできるんですよね。
でも中国に買われるより良かったんじゃないます
か。そうやね、勝手に登録されるよね、
うん
うん、
偽のドラえもんとかも遡ればそういうところですよね、
あるもんね。だから大仁田はもっともっと早くこう電流爆破の商標は全部取っとくべきやったんやけど、うん、
唯一あのバット忘れとったと思ったんじゃないですか。
あちゃーってなった。うんね、
大仁田だったら電流爆破せんでも、まあ なんていうんですか、こうストリートファイトなんとかでこう試合組んでやれば、
うんうん、まあ別にお客さんは入るしね、
入る
し
もね、
うん、大仁田自体は別にいいんやけど、勝手にやればいいと思うし、やれるしね、はい、あの人はね、お客さんも集まるけど、はい、うんね、どうなんでしょうかね。でここ唐突に猪木の名前が出てきてるのもちょっとね臭いなと思うんだけどね、うん、
ちなみに大仁田は今日大阪 JC で講演会します。
へえ、そんなんしてんねや、うん、JC そんなん呼ぶんや。
心と心を寄せ合う。
いやいや全然寄せてへんやん。
このネーミングもこうセンスあるんですかね。
いいよね、うん、なるほどな。まあちょっとそんな感じでもやっとしたのでお話しさせていただきました。ちょっと僕はこんなことしたことないな。
これ
何、これ
大仁田の公式ツイッターで、電流爆破生誕30周年記念ツアー、これちゃいます。
これしたかったんやな、うん、きっと
30周年、まあ、電流爆破の30周年。
へえ、誰が出んのやろね。
これは大谷
誰が知ってるんだって話ですよね。
クリス・ブルックス、
おう、
今成り、
おお、あ、DDT の方に行くんやね。
そうですか。
道頓堀プロレスとか大日本とか、大日本でグレート小鹿とタッグで出場と書いてあります。
ああ、それちょっと前の話なんちゃうの？最近？
3月26日。
ああ、そうなんや。まあまあまあ、その今のそのちょっと若手のインディー団体の選手ってみんな大仁田好きやから、ちょっと声かけたら集まるんやろね。カードは簡単に組めるんやろね。
そっか、電流爆破30周年。電流爆破30周年って誰が喜ぶんですか？
いや、まあでもここなんでしょうね。ここがもう彼の魅力。
年代的に言ったら、あのプロレスリングマスターズ行ってる人らの世代やからさ、我々世代なのよ。一番見てた頃やから、まあでもそこまで見たくないな。汐留でやるって言うんやったら
ちょっとね、
ちょっと盛り上がる、
惹かれますね。
ターザン後藤とやるとかやったら、
いや、もうそれはもう絶対見たいですよ。
絶対見たいと思うけど、それをその日本ツアーとかちょっとなっていうのは、どうかなっていうのはあるね。ほんまやね、めっちゃやるね、ツアー。
あ、そんなもう予定されてるんですね。
DDT と組んでるみたいね。
もう絶対ないですけど、その今まで言ったらもう岡田和親をこう電流爆のリングに呼ぶとか、それぐらいの、まあ、ことをすればそれはみんな振り向くとは思うんですけど、
あ、ね、神宮とかすごいすごかったですもんね、あの頃。
あれね、すごかったですよね。
似たもたね、やっぱ あの頃が一番。
せや ねずっと看護師の中入ったんですよね、こう。かれこれ小1時間ずっと入ってたんですよね。
ね、本当にジョーカーみたいなね。
そうやんな、ね、今思ったらね、まあ、あの行きたい人は行ってください。だね、
劇が出るテレビの、大仁田の、あの男塾みたいなあったじゃないですか。
そうなん、
知らん、知りません。
なんかね、うっすら記憶あるんですよ、それ。
知りません。なんか私もね、あんまうっすらとしか覚えてないんですけど、なんか海にみんなで飛び込んでたようなイメージ。
ジンベエザメが常に泳いでませんでした。なんかそうしました。
なんか知りません。私はもう初めて大仁田知ったの、それぐらい。
へえ。
それなりに多分、そうそう、炎の大仁田、涙の男塾。
知らんな。いつの時代のやつ？古いよね。元気が出るテレビってだいぶ昔やもんね。
昔ですよね。
小学生ぐらいとかだし。
全然知らんわ、それ。
知らないです。多分誰かしら出身者はいると思います。
そうやろね、いるやろね。
大仁田な。大仁田で今もう還暦とかですか？
ぐらい違う。62歳。
若いですね。62歳
でしたら。まだ若いよね。
いや、62歳にしては若いですね。62歳
にしたらめちゃめちゃ若いですね。62歳か。
ヘルパー2級やって。
いろいろしようとしたやな。
なあ。なあ。
62歳の時にトモキンさん電流爆破デスマッチできます？いや、
今も要戦し。
それ考えたらすごいでしょうね。
せやな、すごいな。
考えるの。で、野球の話じゃないですよ。野球選手60歳過ぎたらもう今の現役の選手やれないですよ。
せやな。そうそうそうそうそうそう。
電流爆破やったらこの人勝つ確率上がるんですか？
上がるからね。上がるからね。大体勝っちゃうからね、最終的にはね。
プロレスラーで息が長い職業ですよね。
そうです
ね。まあね、
あの肉体使う割に。
そうそうそうそう。まあ、ちょっとね。はい。
なんかね、大仁田のことを話すとちょっとこう。
ちょっともやっとする
ね。
ちょっとね、気持ちがなんか。でも、あのプロレスファンとしてはすごい正しい感情のような気がします。
せやな。
信者みたいな人は別として、
信者いるからね、別にそれは全然否定せえへん、ね、
そう、それはそれでいいんですけど、やっぱなんか大仁田が今まで、大仁田に今までされてきたことみたいな感じで思っちゃいますからね。
いろいろ思ってしまう、ね、
こっちはされた側やと、被害者側の立場
関係ないのにね。長いことプロレスファンやってるとね、なんかそんなんあるよ ね、 ちょっとね、
ありますね。
まあ、はい、そんな話でございました。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいトークはもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘタレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど、
今日は2本立てでお送りいたしました、はい。厳密に言うとカロちゃんの話、歯医者さんの話と3本立てですけども、はい。まあ、ネタが特にないときはこんなのもいいかなと思っております。
ドラプロですね。
はい。プロレスカルタ、
はい。
今は以降を募集しております。ハッシュタグプロレスカルタで書いていただくとちゃんとエゴサーチしておきますので、前回の放送のその定義だけちゃんと確認していただいて、ぜひこれぞと思うのを書いてください。
1番とかありますね。
あ、1番あるね。わかりやすいね。80年代かな。
そうですね、
その辺の年代はいいね、響く ね、
ね、読み上げる時もパンってきそう。
一番って言って
はいみたいな。
分かりやすいね。
分かりやすいですね。
ヒゲのおっちゃん書いたんだよね。
ちゃんとモノマネしてもらわないと困りますけどね。
一番
いい、ね、読み手を選ぶカルタですね。
それもせなあかんねんな。50ヶ月後にまだそっからカルタ大会せなあかん
ね
んな。
そうですね。
大変やな、それオフ会やな。
僕はスタートしてんです
か、ね、そっからスタート。長まあ、じゃあカルタ大会に参加したいっていう人も今からすのとこね。
いいですね、
うん、
3年ぐらいの壮大なプロジェクトですよ。これ
今からもう分かってるからね。
そうですね、2023年
せやな、すごいな。もう日決めようか。でもカルタがほんまにできるかどうかまだ分からへんもんね、3年後に。
そうですね。あ、でも、まあ、頑張って絵は描いたらちょくちょくとこう上げていこうかな。
せやね、
はい
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと、まあ交流ラインの方もまた参加していただけると嬉しいです。今回歩むこらへんのでちゃんと告知はしませんが、たまに流れてますのでぜひぜひお願いいたします。
お願いします、
はい。というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
カオルと
ヨーマでした、
はい。次の試合もこうご期待。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ